声の広報、司法日立、令和2年2020年10月20日号、ナンバー1685、目次、表紙、1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ、司法に掲載している事業やイベントなどの情報について、3ページ、特集、日立市って本当はすごいんです。日立で見つけた風景、一かけら。4ページ、市営滑川団地新築の入居者を募集します。8ページ、11月は児童虐待防止推進月間です。10ページ、建築公体用地寄付受け入れについて、通学路などに面する危険なブロック塀などの改善を助成します。以上11ページ。令和2年秋季全国火災予防運動119番の日。秋を満喫しよう。奥日立きららの里のイベント。以上12ページ。茨城キリスト教大学の子育てに関する講座、ラジオ体操実践団体をご紹介、元気の源、ラジオ体操。以上13ページ。今年は二部制、成人祝いを開催します。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し、11月のホールの催し。以上14ページ。11月の市民相談。ケーブルテレビ JWAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル。以上15ページ。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ストップ消費者トラブル38。青少年のたくましい成長のために、2。以上16ページ。マイタウントピックス、街の話題。17ページ。情報広場。お知らせ。18ページ。催し、講座。以上19ページ。募集、子供。以上20ページ。健康、22ページ。広告募集中、日立市公式 SNS。以上23ページ。食欲の秋、日立中里フルーツ街道へ。24ページ。最後に、11月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。日立健康ダイヤル24。目次、終わり。表紙、特集、日立市って本当はすごいんです。日立で見つけた風景、一かけら。日立のすごいところを各メディアを活用して一斉に広報する、日立市って本当はすごいんです、プロジェクト。今回は、第5弾として、日立の風景をご紹介します。写真は、海を背景にした夜明け前の日立駅です。名称、日立駅自由通路及び橋上駅舎。デザイン監修、瀬島和代建築設計事務所。建築主、日立市東日本旅客鉄道株式会社。延べ床面積、駅舎、1798平方メートル、自由通路、1559平方メートル、交流施設、212平方メートル、期間、設計期間、2004年4月から2008年3月、施工期間、2008年7月から2011年4月。 撮影、2月、午前6時ごろ。写真、終わり。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。国や県の制度の拡充などにより、内容の変更や実施時期が前後する場合があります。最新の内容は、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。日立の街でお買い物しませんか？12月25日金曜日まで。最大3割引き。1会計あたり割引最大3000円。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内小売店を応援するため、日立の街でお買い物事業を実施しています。加盟店であれば最大3割引き、1会計あたり上限3000円引きで商品を購入することができます。ぜひご利用ください。実施期間、12月25日金曜日まで。対象、市内に住んでいるか、通勤・通学している方。キャンペーンのご利用方法。ステップ1、対象店舗で商品を選択。ステップ2、商品をレジへ。ステップ3、お買い物内容を専用用紙、写真で報告。ステップ4、3割引きに。ステップ5、お支払い。参加店掲載冊子について、日立市役所、各支所、交流センター、図書館などでお配りしています。冊子に未掲載の店舗も多数参加しています。これらを追記したリストも、別途、市役所などでお配りしています。また、専用ホームページ、右側に QR コードがあります。で、ご確認できますので、ぜひご利用ください。店舗ごとに終了時期が異なりますので、ご了承ください。写真があります。このポスターとのぼりが目印です。ピンクのポスターとのぼりです。それぞれ、日立の街でお買い物、3割引きとあり、親子のように見えるパンダたちが買い物に出かけるかのようにバッグやがま口を持っています。写真終わり。これまでご利用のなかったお店の発見や新しい商品との出会い、そしてキャンペーン終了後も小売店など市内のお店をご利用いただき、市の活性化、商業機能の維持、確保にご協力をお願いします。問い合わせ、日立市地元買い物推進委員会事務局、商工振興課内、内線616。ご利用ください。茨城アマビエちゃん。茨城アマビエちゃん、写真は、ガイドラインに沿って、感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、感染者が確認された場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して、注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的とした、茨城県独自のシステムです。茨城アマビエちゃんに関する詳しい利用方法や、よくある Q&A などは、茨城県のホームページに掲載されています。右側に QR コードがあります。ぜひご確認ください。公費助成を拡大しています。来年1月31日日曜日まで。遅くても12月中旬までにインフルエンザの予防接種を受けましょう。例年12月末から翌年3月頃にかけて流行する 季節性インフルエンザ。今年は新型コロナウイルス感染症との同時流行が心配されていることから、市ではインフルエンザ予防接種費用の助成対象者や助成額などを拡大しています。予防接種の効果は接種後2週間から5ヶ月程度と言われていますので、遅くとも12月中旬までには受けましょう。実施期間、来年1月31日日曜日まで。助成内容。助成対象者、65歳以上の方、中1、13歳以上19歳未満の方、妊娠している方、中2、中1、65歳以上の方とは、60歳以上、65歳未満の市民で、心臓、腎臓、呼吸器に障害があり、透析、在宅酸素を受けているなど、医師が基準に基づき認めた方は、助成の対象となります。かかりつけが市内の協力医療機関である方は、直接医師にご相談ください。中2、妊娠している方、事前に接種について主治医に相談しておくことをお勧めします。また、接種日当日、保険証など身分が証明できるものと、母子健康手帳の表紙のコピーを持参してください。以上の方の助成回数、1回、助成額など3000円、1回あたり、19歳以上、65歳未満の方、助成回数1回、助成額など1000円、1回あたり、生後6ヶ月以上、13歳未満の方、中3、接種回数は1回目の接種日の年齢が基準になります。助成回数2回、助成額など3000円、1回あたり。以上の方は申し込み不要。協力医療機関に予約し、保険証など日立市民であることと年齢などが確認できるものを持参し、接種。協力医療機関は健康カレンダーに掲載。助成対象者。生後6ヶ月以上で生活保護を受給している方、助成回数1回、13歳未満は2回、助成額など、市内で接種する場合は無料、申し込みが必要、保健センター、市民課、各支所、社会福祉課にあるインフルエンザ予防接種負担金免除申請書に記入する。申し込み期間、12月18日金曜日まで。助成方法。医療機関が設定する接種料金から助成額を差し引きます。差額は自己負担。その他、市外の医療機関で接種を希望する方、65歳以上の方に限るは、12月18日金曜日までに健康づくり推進課へ電話でお問い合わせください。問い合わせ、健康づくり推進課 21-3300 IP-050-5528-5180。司法に掲載している事業やイベントなどの情報については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止や内容の変更などが生じる場合があります。最新の状況については、市のホームページをご覧になるか、問い合わせ先に記載された担当箇所、主催者などにご確認ください。右側に QR コードがあります。市のホームページには、 施設の利用制限やイベントの実施、延期、中止などの対応を掲載しています。
特集、日立市って本当はすごいんです。日立で見つけた風景一かけら。日立市は徳川光圀公が朝日の立ち昇る美しさを称えたことに名前の由来があるのだと伝えられています。太平洋から昇り、阿武隈山系の山々に沈む太陽は、一日一日様々な表情を見せてくれます。金剛では、私たちがおすすめする日立の風景を紹介します。もちろん、この風景以外にも多彩な情景に出会うことができます。心に残る一瞬は千差万別、人それぞれ。ぜひ今度はあなた自身で心に残る風景を探してみてはいかがでしょう。問い合わせ、シティプロモーション推進課、内線295、5ページ下に QR コードがあります。写真が2枚あります。1枚目、4ページの写真、日立駅、午前5時。日立駅自由通路の先端、ガラス張りの展望イベントホールです。海から昇る朝日を浴びて、全体がオレンジ色に染まっています。三つ葉のような形をしたベンチが並び、窓際で女性が佇み、朝日を眺めています。二枚目、5ページの写真。日立駅、午後1時。ブルーに染まった展望イベントホールです。大きなガラス越しに水平線が広がっています。女性がスマホを構えて立っています。写真終わり。A Piece of Hitachi、日立シティ。日立市で出会う多彩な情景。ここで生きる私たちの心に宿り、暮らしに潤いと奥ゆかしさを感じさせてくれます。あなたの日立の一かけらは？日が昇る駅。日立市出身の世界的建築家瀬島和義のデザイン監修のもとに設計された日立駅。グッドデザイン賞、鉄道で唯一の国際デザインコンペティション、ブルネル賞駅舎部門の優秀賞を受賞するなど、世界の最も美しい駅舎の一つとして、高く評価されています。写真が2枚あります。1枚目、駅舎自由通路。オレンジ色の朝日が差し込んでいます。2枚目、昇る朝日をバックにした日立駅駅舎です。写真終わり。日立桜祭り。日本桜名所百選の一つである平和通り上根公園の桜をはじめ、満開に咲き誇る桜の中で行われる日立桜祭りは、日立市の春の代名詞。ユネスコ無形文化遺産に登録されている日立風流物が公開され、多くの来訪者で賑わいます。写真が2枚あります。1枚目、平和通り、満開の桜のトンネルをバスが走っていきます。2枚目、満開の桜並木の真ん中で披露される風流物です。手前には見物客がぎっしりと詰めかけています。写真終わり。大煙突。日立鉱山を創業した久原房之助が、地域の塩害対策として1914年に建設した高さ 155.7メートルの大煙突。新田次郎氏の小説に描かれ、2019年に映画化、1993年に3分の1ほどを残して倒壊しましたが、今なお工業都市として発展した日立市の誇りを伝えています。写真が2枚あります。1枚目、上根山から見た大煙突です。向こうに太平洋が広がっています。2枚目、大煙突を山の下から見たところです。煙突に向かって、煙道、煙の道が蛇のようにくねって続いています。写真終わり。公園からの夜景。日本夜景遺産に選ばれている 上根公園からの夜景。公園内には、日立市出身の国民栄誉賞受賞作曲家である吉田忠氏に関する資料を展示している吉田忠氏音楽記念館があります。市内を見渡せる最上階の展望カフェからの夜景は格別です。写真があります。展望カフェからの鹿島町付近の街並みです。道路、ビルなどの光がキラキラしています。写真終わり。海の道。市内の渋滞緩和のために作られた日立シーサイドロード。一般道では珍しく海上橋梁となっている区間があり、車窓から美しい海を眺めることができます。高台の日立駅から眺めると、眼下に水平線と並行して走るシーサイドロードが一望できます。写真があります。夜のシーサイドロードです。車のヘッドライトの軌跡が S 字を描いています。写真終わり。日立駅長は日立駅で立候補。写真があります。JR 東日本のポスターです。まさかの駅長対抗、ハッシュタグ、茨城の魅力総選挙。投票期間、2020、10月14日水曜日から11月10日火曜日。白い制服制帽姿の駅長さんたちが、それぞれ気合を入れています。写真終わり。県内12人の駅長が考えた、それぞれのエリアの観光コンテンツの頂点を決める総選挙。駅長は SNS 上で熱い選挙演説を行います。投票は SNS 上で11月10日まで。ぜひご投票ください。投票は JR 東日本水戸支社公式ツイッター、むこなのちー旅から。フォローが必要です。QR コードがあります。お買い求めください。A piece of 日立。日立市で暮らす私たちがおすすめする風景を切り取ったポストカードです。販売日、10月24日土曜日の午前7時から、日立駅情報交流プラザ、プラット日立にて先行販売。11月からその他施設で販売。販売場所、日立駅情報交流プラザ、プラット日立ほか。内容、7枚セット500円、税込み。バラ7種類、1枚100円、税込み。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。プラット日立で購入した方、先着200人に特製缶バッジをプレゼント。ポストカードの見本が5枚あります。いずれも4ページから7ページの写真を使用しています。1枚目、日立駅。朝の展望イベントホールです。2枚目、日立風流物。3枚目、上根山から見た大煙突。4枚目、吉田忠音楽記念館展望カフェからの夜景。5枚目、日立シーサイドロード。And more。見本終わり。
市営なめかわ団地新築の入居者を募集します。問い合わせ、一般財団法人、茨城県住宅管理センター、日立センター、日立市営住宅指定管理者。電話 32-7362。募集住宅。名称、なめかわ団地、写真、7から15棟。所在地、なめかわ本町1丁目。入居可能日、令和3年4月1日。地図があります。所在地と周りの様子を示した地図です。通りを挟んだ東側には、1号棟から6号棟、なめかわ市民広場、 滑川交流センターが並び、1号棟から3号棟の東側には滑川小学校があります。南側には保育園、少し先の大きな通り沿いにはショッピングセンターがあります。地図終わり。募集戸数、間取り、家賃。子育て世帯用、高齢者世帯用、車椅子対応、身体障害者用の3種類です。それぞれ募集戸数、間取り、間取り図、家賃が示されていますが、間取り図は省略します。子育て世帯用、募集戸数36個、禁煙18個、喫煙家18個、間取り 2LDK66.54 平方メートル、洋室 6.1 畳、和室 6.6 畳、家賃 29,700円から58,400円予定。高齢者世帯用、募集戸数34個、禁煙18個、喫煙家16個。間取り 1LDK49.54 平方メートル、洋室 6.2 畳、家賃 22,100 円から43,500円予定。車椅子対応、身体障害者用、募集戸数2個、喫煙家2個、間取り 1LDK49.54 平方メートル、洋室 5.7 畳、家賃 22,100 円から43,500円予定。対象、次のすべてを満たす方、現に住宅に困窮していることが明らかな方、持ち家のある方や公営住宅に入居している方は原則として申し込みできません。収入月額が21万4000円以下の世帯、市町村税を滞納していない方、入居者及び同居親族が暴力団員でない方、次の住戸タイプ別入居者資格に当てはまる方、住戸タイプと入居者資格、子育て世帯用、義務教育終了前の子供がいる世帯、高齢者世帯用、60歳以上の方及びその親族で次のいずれかに該当する方のみの世帯。1、配偶者。2、18歳未満の方。3、60歳以上の方。4、障害者。単身入居か。車椅子対応、身体障害者用。常時車椅子を使用する身体障害者。身体障害者手帳1級から4級がいる世帯。単身入居か。年齢の基準日は令和3年3月31日。詳しい条件などはホームページ、茨城県住宅管理センター、日立市、または窓口、茨城県住宅管理センター、日立センター、市営住宅課、市民課、各支所にあります。市営滑川団地、新築、入居申し込みのご案内でご確認ください。注意事項、入居期限、禁煙。子育て世帯用住戸は入居期限があります。最年少の子が18歳の3月31日まで。屋外、団地の敷地内は禁煙です。屋内、ベランダを含むは9号棟、10号棟のみ 禁煙です。設備、駐車場、エレベーター、都市ガス、風呂、トイレ別、追い炊き機能、シャワー、温水洗浄便座。その他の費用、駐車場、一月一台あたり2200円、敷金、家賃の3ヶ月分、自治会費、共用部分、エレベーター、階段等、街灯などの電気代など。申し込み、募集期間、10月26日月曜日から11月9日月曜日、平日のみ、午前9時から午後5時15分。受付場所、郵送不可。一般財団法人、茨城県住宅管理センター、日立センター。助川町 1-8-15、ブルーバード学園ビル1階。所在地の地図があります。日立駅から平和通りを直進した突き当たり、常陽銀行前の信号を、日立市役所方面に右折。東日本銀行の先、6号国道左側にあります。住宅管理センター手前側にはコインパーキングがあります。地図終わり。必要書類。入居申込書。市営住宅入居資格調査票。住民票。世帯全員分。全部記載。納税証明書。16歳以上の世帯全員分。課税証明書。16歳以上の世帯全員分。保険証のコピー。世帯全員分。暴力団員でないことの申し立て書。など。詳しくは、市営滑川団地新築入居申し込みのご案内でご確認ください。入居者の決定方法。住宅の困窮度合いが高い方から順に決定します。ただし、困窮度合いにより決定しがたい場合は、抽選、1月下旬予定により決定します。内覧会、事前申し込み不要。時、10月31日土曜日。11月1日日曜日、午前10時から午後3時、ところ、市営滑川団地7号棟1階。その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、氏名、連絡先の把握、検温、混雑時の入場制限などを行います。
11月は、児童虐待防止推進月間です。189、いち早く知らせて守る子供の未来。オレンジリボンのマークがあります。丸 C。オレンジリボンには、子供虐待を防止するというメッセージが込められています。痛ましい児童虐待事件が全国で発生しており、尊い子供の命が奪われる重大な事態に至ることもあります。市では、児童虐待を未然に防ぐとともに、被害を最小限に抑えるため、児童相談所や医療機関、民生委員、児童委員、教育機関などと連携を図り対応しています。児童虐待とは、親などの保護者、親や親に代わる養育者が子供の身体や心を傷つけ、健やかな成長、発達を損なう行為を指します。児童虐待は大きく4つに分類されています。1、身体的虐待。殴る、蹴る、やけどさせる、戸外に締め出すなど。2、ネグレクト、育児放棄、食事を与えない、家に閉じ込める、 自動車の中に放置するなど。3. 心理的虐待。子供の目の前で配偶者などに暴力を振るう。無視したり否定的な態度をとるなど。4. 性的虐待。子供への性的行為。性的行為を見せるなど。子供や保護者のこんなサインを見落としていませんか？子供について。いつも子供の泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。衣服や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴である。表情が乏しい、活気がない。夜遅くまで一人で遊んでいる。保護者について、地域などと交流が少なく孤立している。小さい子供を家に置いたまま外出している。子供の養育に関して拒否的、無関心である。子供の怪我について不自然な説明をする。あなたの一本のお電話で救われる子供がいます。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。児童相談所、全国共通3桁ダイヤル、189、いち早く。車内放置しないで。子供を自動車内などに残していかないで。子供、乳幼児は体温調節機能が未熟なこともあり、自動車内など内部の気温が上がりやすい環境では、短時間でも熱中症の危険性が高まります。眠っているから、少しだけ、と子供を自動車などに乗せたまま、その場を離れると、思わぬ事故につながり、大変危険です。自分で身を守ることができない子供を守ることは、大人の役割です。十分な気配りを忘れないようにしましょう。地域との連携。家庭児童相談室の職員が、市内の幼稚園や保育園、小中学校などを訪問し、児童虐待の未然防止と早期発見、早期対応に努めています。相談内容によっては、児童相談所、警察、民生委員、主任児童委員、学校、医療機関などの関係機関で構成する、日立市要保護児童対策地域協議会と連携し、情報を共有しながら対応しています。日立市要保護児童対策地域協議会イメージ。イメージ図があります。中央に子供を抱く母親のイラストと、児童虐待の発生予防、早期発見、児童と家族の支援などに取り組む地域のネットワーク、市子育て支援課が調整機関、事務局とあり、周りに児童相談所、人権擁護委員、民生委員、児童委員、警察署、消防本部、保育所、幼稚園など、小中学校、特別支援学校、教育委員会、医師会、医療機関、法務局、保健所、児童養護施設など、市、子育て支援課、保健センターなど、と周りを囲んでいます。図、終わり。相談窓口、子育て支援課、家庭児童相談室、内線394。健康づくり推進課、電話 21-3300、茨城県日立児童相談所 22-0294、茨城虐待ホットライン24時間対応 0293-22-0293、日立警察署、命の危険を感じたとき、 110番。建築公対用地寄付受け入れについて。市では、地域住民の方の安全、安心や利便性の向上のため、道路の幅が4メートル未満の市道に接する建築公対用地について、寄付を受け入れています。寄付のための主な要件。公対用地には、支障物、電柱、塀、樹木、のり面などによる段差などがないこと、公対福音が確保できていること、分筆が可能なこと、その他にも要件があります。寄付のメリット。市が舗装などの整備を行い、管理をします。緊急車両の進入が円滑になります。測量、分筆、登記などは市で行います。図があります。4メーター未満の道路を、道路中央線から左右2メートルずつ測量し、そこにかかる道路沿いの建築物の用地を交代して、4メートル道路確保。建築公対用地、市に寄付いただく部分が黄色で塗られています。図、終わり。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、道路建設課、内線759。通学路などに面する危険なブロック塀などの改善を助成します。対象となるブロック塀、小中学校通学路や緊急輸送道路に面する次のすべての要件を満たす危険ブロック塀など、補強コンクリートブロック作りまたは石積みなどのもの、道路面からの高さが60センチを超えるもの、申請に基づき、市が実施する事前調査において危険と判定されたもの、対象事業、危険ブロック塀などの除去工事、1、全部除去、基礎含む、2、一部除去、60センチ以下に減ずる工事、除去工事後に行う軽量フェンス、生垣などの設置工事、対象事業の施工者、市内に本店、支店、営業所などを有する法人、または個人事業者、対象者、危険ブロック塀などの所有者、または管理者、以下の方は対象外です。市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、または介護保険料を滞納している。土地、または建物の販売を目的としている。すでに同様の補助金の交付を受けている、など。補助金額、限度額20万円。以下、ABC の工事の合計額。A、危険ブロック塀などの除去工事。次のいずれか低い額。1、塀の除去工事費かける3分の2。2、除去する塀の長さかける1メートルにつき1万円。全部除去。除去する塀の長さかける1メートルにつき7000円。一部除去。B、軽量フェンスなどの設置工事。次のいずれか低い額。1、軽量フェンスなどの設置工事費かける3分の2。2、軽量フェンスなどの長さかける1メートルにつき1万円。C、生垣の設置工事。次のいずれか低い額。1、生垣などの設置工事費かける3分の2。2、生垣などの長さかける1メートルにつき8000円。申し込み。11月27日金曜日までに補助申請書、 建築指導課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。2、必要書類を添付し、建築指導課、内線767へ。すでに工事契約したものや、工事が完了したものは補助の対象になりません。詳細はお問い合わせください。令和2年、秋季全国火災予防運動、119番の日、11月9日から11月15日は、秋季全国火災予防運動期間。令和2年度、統一防火標語。その火事を防ぐあなたに金メダル。火災が発生しやすい時期を迎え、火災を予防し、大切な命や財産を守ることを目的に、全国一斉に火災予防運動が行われます。市では、運動期間中、消防車両による火災予防啓発活動、住宅用火災警報器の普及促進、空き家、枯れ草調査などを行います。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離して使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。寝具。衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。11月9日は119番の日です。119番通報で消防車両や救急車を呼ぶときは、住所、氏名、電話番号、近くの目標となる建物や、どのような状況かなど、職員が聞きますので、落ち着いて、ゆっくり、はっきりと答えるようにしてください。昨年の通報件数は、13,114 件で、そのうち緊急以外のものが、約2,200件ととても多くなっています。119番は、火災や病気で消防車両や救急車を呼ぶための緊急回線です。救急車を呼ぶべきかどうかの判断に困った時や、緊急以外の問い合わせは次の番号までお願いします。消防医療情報問い合わせ、電話、22-4199茨城大人救急電話相談#7119または03-6667-3377茨城子ども救急電話相談#8000または03-6667-3377災害案内23-1166定期的な通院やタクシー代わりのような使い方をせず、本当に救急車が必要な人のもとへすぐ駆けつけられるよう、救急車の適正利用にご協力をお願いします。問い合わせ、予防課、警防課、電話 24-0119、IP050-5528-5166 秋を満喫しよう。奥日立きららの里のイベント。イベント名、時、ところ、内容の順に読みます。秋のウォークラリー第1弾。10月31日土曜日まで。秋のウォークラリー第2弾。11月1日日曜日から29日日曜日。いずれも受付管理棟 午前9時から午後3時、園内をめぐり課題を解こう。新米などが当たる9時に加え、課題をクリアした方の中から抽選で、ケビン宿泊券などが当たります。料金、1回300円。ジャンボカボチャ10両当て、10月31日土曜日まで、管理棟ラウンジ、カボチャの10両を当てよう。ピタリ賞は豪華景品、ニアピン賞にも景品があります。参加無料。キララでハロウィン、ハロウィンウォークラリー、10月31日土曜日、受付、入場ゲート、午前9時から午後3時、園内4カ所のポイントを回ってお菓子を集めよう。対象、小学生以下、先着100人。仮想特典もあります。先着30人。参加無料。夕焼けと富士山鑑賞会。11月7日土曜日から15日日曜日。午後4時15分から5時入場。雨天中止。第3駐車場。秋の夕景と夕焼けに染まる富士山を鑑賞。イベント時間内は入場無料。問い合わせ、奥日立キララの里、電話 24-2424。
茨城キリスト教大学の子育てに関する講座。1、ワーキングマザー講座。母となって働くこと。2、前向きになれる講座です。時、テーマ、講師の順に読みます。11月17日、火曜日。ワーキングマザーへの道。家庭と仕事と私。中島美奈子さん。茨城キリスト教大学児童教育学科教員。11月24日、火曜日。12月1日、火曜日。マインドマップを書いてみよう。考えを整理しやすく、意見を伝えやすく、具体的な活用法。村田浩二さん、NPO 法人ノーズ理事長。12月8日火曜日、子育てママが絶対知っておきたいお金のルール。家計管理から教育費まで。内村静子さん、ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント。時間は各回午前10時から正午。対象、育休中、これから仕事をしたいと考えている子育て中のお母さん。料金2000円、全4回分。申し込み、11月5日木曜日までに E メールで、件名に、ワーキングマザー講座参加希望と記入の上、住所、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、保育希望者はお子さんの氏名、振り仮名、年齢、月齢を E メール ane@icc.ac.jp へ。2、前向き子育てプログラムトリプル P。 時、講座、12月7日月曜日、14日月曜日、21日月曜日、25日金曜日、1月18日月曜日、午前10時から正午、全5回。電話相談、12月28日月曜日から1月15日金曜日の間で全3回。対象、小学1年から3年生くらいまでの発達の気になるお子さんの保護者、子供への適切な関わりについて学びたい方。内容、進行役と一緒に子育てについて学んだり、 おしゃべりしたりしませんか？進行役、中島美奈子さん、茨城キリスト教大学教員、PPP 認定ファシリテーター。料金7000円、全8回分、テキスト代3000円を含む。申し込み、11月23日祝日までに E メールで、件名に PPP 講座参加希望と記入の上、住所、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、お子さんの学年を E メール、ANNE@ICC.AC.JP へ。ところ、1、2とも、茨城キリスト教大学、大三課長。新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインでの開催になる場合があります。定員、1、2とも8人。できるだけすべての会に参加できる方。多い時は抽選。1は保育付き。問い合わせ、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。E メール、ANNE@ICC.AC.JP 電話52-3215ラジオ体操実践団体をご紹介元気の源ラジオ体操団体名鳩ヶ丘ラジオ体操の会代表武田文夫さん活動日毎日雨天の場合は中止。開始時間、午前6時30分から6時40分。NHK ラジオ第一放送に合わせて体操します。ラジオ体操第一、第二。活動場所、御殿山アパート集会場前広場。活動内容、自分の足腰で元気に生活できるよう、毎日ラジオ体操を行っています。健康寿命を保つために、一緒に体操をしませんか？活動実績。平成16年9月1日から開始。参加対象者。誰でも参加可能で、常時参加者を募集しています。90歳を超えた方も、元気に毎日参加しています。興味のある方は、直接開催場所に行くか問い合わせてください。現在の活動人数、約10人。その他、文章中に時節柄フレーズを取り入れた解禁賞、表彰状、写真を作成しています。もらうのが楽しみと参加者からも好評です。他に写真があります。空に向かって両腕を大きく伸ばし体操する参加者の皆さんです。写真終わり。問い合わせ、障害学習課、内線631。今年は二部制。成人祝いを開催します。令和3年の日立市成人祝いは、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のため、出身中学校ごとの2部制で開催します。時、来年1月10日日曜日、第1部、午後0時30分から、受付は正午から、対象、泉ヶ丘中、日高中、獣王中、日立一中、久慈中、坂本中、河原子中、キリスト中、中里中、市外。第2部、午後3時30分から、受付は午後3時から。対象、大久保中、滑川中、多賀中、豊浦中、大原中、 助川中、駒王中、平沢中、特別支援。ところ、池の川桜アリーナ。対象、平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方。内容、記念式典、記念写真撮影。対象者で市内在住の方には、12月頃に案内状をお送りします。また、市外に住んでいる方で、日立市成人祝いへの出席を希望される方は、生涯学習課までご連絡ください。案内状をお送りします。その他、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催内容の変更や開催を中止する可能性がありますので、市のホームページをご確認ください。写真があります。晴れ着姿でひな壇に並び、記念撮影をする新成人の皆さんです。写真終わり。問い合わせ、生涯学習課、内線633。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。1。放課後科学クラブ。日時、11月2日月曜日、9日月曜日、16日月曜日、午後3時30分から5時、時間内で自由参加。場所、日立シビックセンター科学館オリエンテーションルーム。対象、小学生。内容、プログラミング体験、簡単工作など、料金、無料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 2. 日立街角小劇場、第49弾、ベニスの商人。日時、11月7日土曜日、午後6時から、8日日曜日、午後3時から。場所、多賀市民会館ホール。出演、演劇事務所99。料金、全席自由。大人、前売り1500円。当日1800円。高校生500円。中学生以下無料。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727。 新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。11月のホールの催し、時、催し、主催の順に読みます。日立シビックセンター、電話 24-7755、IP050-5528-4941、多用途ホール、3日祝日、13時、ピアノ発表会、カンタービレの会、9日、月曜日、10日、火曜日、13時30分、元気茨城就職面接会、日立会場、茨城就職支援センター。21日、土曜日、12時、リトルコンサート、高輪音楽教室、ギャラリー、電話 24-7711。 16日月曜日から 22日日曜日、絵画展、先駆け美術会、多賀市民会館、電話 34-1727、IP050-8012-4055、29日日曜日、11時、発表会、ジャパン歌謡親友会、11月の市民相談、日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を、10日火曜日、午前10時から午後3時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を、12日木曜日、午前10時から午後3時、行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を、18日水曜日、午前10時から午後3時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言についてほか、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を、10月20日火曜日の午前9時から受付、11日水曜日午後1時から4時、法律相談、弁護士が受けます。法律相談に限り、市民相談室か他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。4日水曜日、17日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を、19日木曜日、午前10時から午後4時、総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 に申し込みを、定員に空きがある場合は、当日の対応か、26日木曜日、午後1時30分から4時30分、多賀市民相談コーナー、多賀市所内、電話 36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、女性生活相談コーナー。 女性センター内。電話 35-2215。 女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困りごとの相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、14日土曜日、28日土曜日、午前10時から午後4時。ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター。日立シビックセンター6階。電話 26-0069。消費生活センターの相談は、正午から午後1時の間も受け付けています。悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後5時30分、土曜日は午後4時30分まで、毎月、最終月曜日は休み。ケーブルテレビ、J-WAY、行政情報番組。地上デジタル11チャンネル。日立市の新鮮な情報をお届け。QR コードがあります。番組情報はこちらから。11月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報。10分番組。毎週土曜日更新。放送時間、火曜から金曜日。日立ホットニュースの後半。月曜、土曜、日曜日は7時40分から1時間ごとに10時40分までと12時40分に放送。20時20分と22時20分は土曜日曜日のみ。若者輝き事業について7日から巡る日立の自然14日から吉田忠音楽記念館企画展銀幕を彩る吉田メロディーのご案内21日からベストセレクション日立認定品をご紹介します。パート1、28日から、まるごと日立情報ネット、30分番組、毎週土曜日更新、毎日7時、9時、12時と、月曜から金曜日は20時、土曜日曜日は20時30分。シルバーリハビリ体操で運動しよう。7日から、日立市社会福祉協議会の取り組み。28日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。11月のおすすめ番組は、ベストセレクション日立認定品をご紹介します。パート1、28日から。写真があります。菓子、加工品、酒などの35枚の写真と、日立の日の字と、市の花、桜の花びらを組み合わせたデザインの認定マークがあしらわれたガイドブックの表紙です。写真、終わり。問い合わせ。広報戦略課、内線509。
シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ストップ、消費者トラブル、38、失業し、支払いが困難になった。 相談内容。インターネット通販を利用して洋服などを購入し、クレジットカードで支払っていたが、現在休職中のため、支払いが滞っている。他に、車のローンや銀行のカードローンの返済も抱えている。仕事もなかなか見つからないので、借金の整理をしたい。30代男性。助言、借金、債務の総額を把握し、自分の収入や財産と比較して、債務整理の方法を検討します。債務を整理する手続きには、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。任意整理は、債権者と直接交渉して返済を決める方法です。特定調停は、簡易裁判所で調停委員が双方の意見を聞きながら返済の金額や方法について合意に導きます。個人再生は原則3年、最長でも5年の間にすべての債権者に平等に返済していく地方裁判所の手続きで、裁判所に出した計画通りに返済すれば残りの債務が免除されます。返済を継続できる収入がある場合に適している方法です。自己破産は、財産、生命保険、不動産、車などのすべてを返済に充て、残る借金、債務を免除してもらう地方裁判所の手続きです。どの方法も法律的な知識や交渉力が必要なので、弁護士に相談することをお勧めします。ご希望があれば、茨城県弁護士会の多重債務協力弁護士を紹介します。弁護士費用の支払いが困難なときは、法テラスの民事法律扶助制度、無料相談、弁護士等の費用立て替え制度の利用が可能な場合もありますので、相談してください。問い合わせ、消費生活センター、電話 26-0069 IP 050-5528-4916 月曜から土曜日午前9時30分から午後5時30分土曜日は午後4時30分まで休所日日曜日祝日毎月最終月曜日年末年始来所の際は、事前にご連絡をお願いします。次回のストップ消費者トラブルは2月20日号に掲載予定です。青少年のたくましい成長のために、2、日立市青少年育成推進会議、地域活動部会と家庭教育部会の具体的な取り組みを紹介します。地域活動部会1地域活動研究会の開催昨年地域の青少年育成活動の報告や意見交換を行う地域活動研究会を開催し中央地区中小路大久保大沼学区のほか日立ヤングリーダーズクラブが事例発表を行いました写真今年の事例発表は、滑川、助川、河原子、水木学区を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止となりました。2、ワークショップの開催。地域活動研究会終了後、地域で取り組む他団体との連携、協力をテーマに、各地域、団体が行っている、他団体と連携した取り組みや、今後取り組んでみたいことなどについてワークショップを行いました。情報共有や意見交換を通して得た情報やアイデアを各地域団体に持ち帰り、青少年育成活動のさらなる推進につなげています。家庭教育部会。各地域が開催する親子教室の研修として、 子供が喜ぶ工作などの研修会の開催や、子育て支援啓発冊子、それでいいよ、大丈夫、写真を母子手帳交付時に配布することで、子育ての不安や悩みを和らげるための取り組みを行っています。親子教室では、親子の交流を図ることを目的として、未就学児と親を対象に、各地域で工作や絵本の読み聞かせなどを行っています。親子教室に参加を希望する方は、お住まいの地域の交流センターへお問い合わせください。問い合わせ、日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315。 次回の青少年のたくましい成長のためには、11月20日号に掲載予定です。マイタウントピックス、街の話題。8月10日、屋外でアニメ映画会を開催。3密を避け、子どもたちに目新しい体験を。新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントの中止が相次ぐ中、屋外にスクリーンを設置し、映画を楽しむ夏休み親子映画会が多賀市民プラザで開催されました。夏休みが短縮され、外出もままならない子どもたちに、たくさん笑ってほしいと、日立市民科学文化財団と市視聴覚センターが企画。小学生や幼児の親子、約80人が参加し、屋外で映画を見るのは初めて、夏の思い出になると笑顔を見せました。写真があります。親子映画会の様子です。写真終わり。8月29日、織笠ぶどう部会がぶどうの出来栄えを報告。糖度の高いぶどうができました。織笠地区では、昭和46年からブドウの栽培を行っており、現在は5軒の農家がシャインマスカットや巨峰など約40種類のブドウを栽培しています。大津誠二部会長から、今年の夏は雨や猛暑など厳しい天候でしたが、糖度の高いブドウができました、と報告を受けると、小川市長は手塩にかけて作ったブドウを、広く味わってもらい、苦労を実らせてほしい、と話しました。写真があります。ぶどうを乗せたトレイを持つ市長と、生産者の皆さんです。写真終わり。8月29日、市役所庁舎ライトアップ。日立市を希望で照らそう。新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントが取りやめになる中、町を元気づけようと、日立青年会議所が市役所庁舎を七色の光で浮かび上がらせる日立ライトアップを企画。鈴木正嗣理事長が、この夏の思い出の一つとして心に留め、少しでも前向きな気持ちになってほしいと挨拶をし、小川市長が海水浴場を開設しないなど閉塞感がある夏だったが、ライトアップが市民に希望をもたらすと話しました。写真があります。七色にライトアップされた市役所庁舎です。写真終わり。9月10日、給食に日立牛や奥久慈しゃもを活用。県内の畜産農家を支援。新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した県内の畜産農家を支援するために、県畜産課から無償で提供された日立牛や奥久慈しゃもを使った給食が、市立、小、中学校と特別支援学校で提供されています。この日のメニューは、日立牛スタミナ丼。生徒たちはいつもの肉よりまろやかな味で美味しかった。これからも楽しみ、と、笑顔を見せました。11月まで毎月調理法を変えながら提供される予定です。 写真があります。ステーキ丼を口に運ぶ児童の様子です。写真終わり。9月11日、敬老の日を前に長寿をお祝い。市内最高齢おめでとうございます。市で今年度中に100歳を迎える方は50人、101歳以上になる方は99人います。8月1日時点、敬老の日を前に、小川市長が市内の最高齢となる根本和子さんを訪問し、長寿をお祝いしました。長寿の秘訣を聞かれた根本さんは、子供の頃から体が丈夫と笑顔で話し、小川市長は根本さんにお会いして元気をいただきました。いつまでもお元気でいてくださいと長寿を祝いました。写真があります。市長と写真に収まる根本さんです。写真終わり。9月17日。赤羽緑地公園駐車場付近の美化活動。久慈の街並みと常磐線を一望できる景観を目指して、市では地域のボランティア団体と協力し、公園の景観などを守る取り組みを行っています。赤羽緑地公園では、地域住民で構成された赤羽緑地を守る会が敷地内の美化活動を行っており、この日は JR 水戸保線技術センターなどの協力のもとに整備活動を行いました。土を整えたり雑草を生えにくくするクラピアや芝桜の植え込みが行われ、参加者は真剣な表情で土壌作りを行いました。写真があります。公園での整備活動の様子です。写真終わり。情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。建築工事、建設コンサルタントの入札参加資格申請定期受付。令和3、4年度に日立市市企業局日立高萩広域下水道組合が発注する建設工事建設コンサルタント業務の入札参加資格の申請を茨城県と共同で受け付けます。詳細は市のホームページ、10月中旬ごろ公表、または県土木部管理課のホームページで確認してください。受付期間、11月4日水曜日から12月4日金曜日。問い合わせ、契約検査課、内線524、企業局総務課、内線496、日立高萩広域下水道組合総務課、電話39-5595、IP050-5528-5194。飲用井戸などは年に1回水質検査を受けましょう。受付日、毎週火曜日、午前9時から11時、祝日を除く。受付場所、日立食品衛生協会、日立保健所内。検査内容、一般的な細菌、理化学検査、13項目。料金、8250円。申し込み、事前に指定の容器、日立保健所にあります、を受け取り、当日採取した水を日立保健所へ。問い合わせ、環境衛生課、内線542。検査受付に関すること、日立食品衛生協会。電話 24-5898。検査内容に関すること、一般財団法人、 茨城県薬剤師会検査センター。電話 029-306-9086。 11月の出張刃物研ぎ。時、ところの順に読みます。4日水曜日、伊吹台団地集会所。5日木曜日、中央駅前公園隣。6日金曜日、宿東児童公園隣、日高町。9日月曜日、仲良し児童公園隣、愛田町。10日火曜日、滑川交流センター。11日水曜日、戸の内児童公園隣、東町。12日木曜日、朝日児童公園隣。13日金曜日、鳴沢交流センター。16日月曜日、諏訪交流センター。17日火曜日、花山交流センター。18日水曜日、ハイコープ金沢店。19日木曜日、根道が丘児童公園隣、大沼町。20日金曜日、花輪前児童公園隣、森山町。24日火曜日、南高野第二児童公園隣。25日水曜日、久慈川日立南交流センター。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。 運転免許更新受付について。新型コロナウイルス感染症への対応を行っています。運転免許センターの対策。マスク着用の上入場いただき、検温を実施して体調の確認を行っています。整理券を配布し、講習受講人数の制限を行っています。詳細は茨城県警察のホームページをご覧になるか、茨城県警察運転免許センター更新免許係 029-293-8811 までお問い合わせください。日立警察署の対策。マスク着用の上、出入り口で手指の消毒をして、密にならないよう席の間隔を空けてお座りください。午前中の講習受講人数が多い場合、午後の講習受講になる場合があります。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。防災行政無線、個別受信機、市民の方に無償で対応しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気相談所による市の天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル、防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ、防災対策課、内線337。日立特別支援学校体験学習。来年度、就学を予定しているお子さんと保護者を対象に体験授業などを行います。日時、11月24日火曜日、午前9時20分から 11時50分。当日の日程など詳細は、申し込み者に後日連絡します。場所、日立特別支援学校。申し込み、11月6日金曜日までに電話で、日立特別支援学校36-0530へ。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、日立ロータリークラブ。
催し。小中学生の子育て、11月は茨城教育月間です展。小中学生の子育て、教育に関する本の展示と貸し出しを行います。日時、10月31日土曜日から11月29日日曜日。場所、記念図書館展示コーナー。会場は変更になる場合があります。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946、知的書評合戦、ビブリオバトル。バトラー、発表者たちが紹介した本の中から、一番読みたい本に投票して、チャンプ本を決めます。日時、第2回予選。11月8日日曜日、午前10時から正午。次回の予定、第3回予選、1月。決戦大会、3月。場所、多賀図書館。対象、一般、小学5年生以上。申し込み、発表を希望する方は、直接か電話で、多賀図書館 33-2655、IP050-8012-6952 へ。ありがとう、日本猿社。感謝の遊具をプレゼント。新しい日本猿社建設に伴い、現在の日本猿社、写真が50年以上の歴史に幕を下ろそうとしています。ありがとうの気持ちを込めて、猿山の日本猿に遊具を作ってみませんか？作った遊具で遊ぶ日本猿を観察してみよう。日時、11月8日日曜日。午後1時30分から3時、雨天中止、先着10組、申し込み、10月31日土曜日までに、参加者全員の氏名、振り仮名、年齢、電話番号、住所を、E メールで、かみね動物園、kaminezoo@marcity.hitachi.lg.jp 電話 22-5586 IP050-5528-5184 へ。手作りでハンドクリームを作ってみませんか？日時11月15日日曜日午前10時から正午。場所高原自然塾。内容、日本蜜蜂の蜜蝋を使ってハンドクリームを作ります。料金1500円。先着15人。申し込み、事前に電話で高原自然塾 39-5391 へ。11月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、IP050-5528-5138。 1、13日金曜日、27日金曜日、午後1時30分から3時、タブレット超入門講座、スイッチオンからご一緒に、先着5人、講座用タブレットあり、要事前申し込み、 2日とも参加できる方。2. 11日水曜日午後1時30分から2時15分。J-WAY でおなじみ健康体操。3. 19日木曜日午後1時30分から2時30分。高齢者の健康相談。4. 25日水曜日午前11時から午後1時30分。切り木田福祉作業所の無添加切り木田味噌の試飲。鍋が空になり次第終了。あゆかわ女性センター内 IP050-8012-4182。 5. 11日水曜日午後1時30分から2時30分。高齢者の健康相談。6. 20日金曜日午後1時30分から2時。ゆるゆる健康体操。7. 26日木曜日午前10時30分から11時30分。楽しいバルーンアート講座。先着6人、要事前申し込み。久慈浜老人福祉センター吹上荘内 IP050-8012-4183。 8. 5日木曜日午前10時30分から11時30分種団子を作ろう。先着10人、要事前申し込み。9. 13日金曜日午前10時から午後3時30分、駄菓子祭り。10. 毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。いずれもマスクの着用、検温の実施をお願いしています。日立発、ラジオ体操、それ123の景品。元気カフェ食事券が利用できます。メニューは各カフェで異なります。講座。郷土博物館の講座。1. ふるさと教室、地学。災害列島日本に住む人の心構え、プラス、証言記録、大津波。日時、11月24日火曜日、午前10時から、11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員。先着50人。2. 郷土日立の文化を学ぶ、明治末期地図に戦国を読む。日時、11月25日水曜日、午前10時から11時30分。講師、笹岡明さん。郷土日立文化研究会員。先着50人。1、2、とも。場所、教育プラザ。料金、100円。資料代。申し込み。10月26日月曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231。IP050-5528-4923 へ。こんな時こそ、つけよう、家計簿、家事家計講習会。日時、11月19日、木曜日、午前10時から11時30分。場所、大瀬交流センター。料金、400円、資料代。先着10人、お子さん同伴か。申し込み、事前に電話で、水戸友の会、上永 21-1690 へ。気軽に楽しく講師デビュー。さあ、あなたも学ぶ人から教える人へ。講師デビュー講座を開催します。大人の学びの先にある講師の道を教えます。講座名、時、講師の順に読みます。大人の学び、その先に、1月17日日曜日、午前10時から正午。 寺門義則さん、第五小学校、西内博さん、百年塾推進本部、イーベラルの活動と情報発信手法、1月24日日曜日午後1時30分から3時30分、根本みどりさん、イーベラル代表、様々な出会いとモチベーション、1月31日日曜日午後1時30分から3時30分、和田貴則さん、ただいまコーヒーオーナー。オンライン講座の進め方、1、2月7日日曜日午後1時30分から3時30分、2、2月21日日曜日午後1時30分から3時30分。いずれも、鈴木康之さん、アルファテクノシステム。講座運営計画書の作り方。2月28日日曜日午前10時から正午、寺門義則さん、西内博さん、全6回、先着20人、無料託児あり。場所、県北障害学習センター、十王町、1月24日のみ、教育プラザ。申し込み、事前に、口座名、郵便番号、住所、氏名、性別、電話番号、生年月日を、はがきか E メールで、茨城県県北障害学習センター、郵便番号、319-1304、十王町友部2581、e メール、kouza@kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp、電話、39-0012へ。池の川桜アリーナの講座。講座名、時、ところ、内容の順に読みます。1、足型測定会、ナイトランニング教室、11月6日金曜日、13日金曜日、午後7時から8時30分、市民運動公園、ナイトランニング教室内で、足型測定を行います。足の特徴がわかります。対象、各先着10人、高校生以上、料金500円。持ち物、ランニングシューズ、飲み物、タオル、動きやすい服装で。2、骨の健康チェック。11月9日月曜日、10日火曜日、午前9時15分から午後1時、11日水曜日午後1時から5時、池の川桜アリーナ、骨の健康状態が測定できます。対象、各先着46人、高校生以上、料金300円、素足になれる格好で。3、体組成測定会。11月19日木曜日午前9時15分から午後5時、20日金曜日午前9時15分から午後1時、午後5時から9時、21日土曜日午前9時15分から午後1時、池の川桜アリーナ、筋肉量や脂肪量など身体の状態を詳しく測定できます。対象、各先着77人、高校生以上、料金300円、素足になれる格好で、食事は1時間前までに。申し込み、1は事前に、2は10月20日火曜日、3は10月27日火曜日の正午から、電話で、池の川アリーナ、35-0767へ。空きがあれば当日参加か。募集。子ども発達相談センター相談員、 会計年度任用職員。職種、子ども発達相談センター相談員1人。任用期間、12月1日から来年3月31日まで。応募資格、次のすべてに該当する方。公認心理師、臨床心理士などの資格を持っているか、教職経験、保育園勤務経験のある方。心理検査、WISC-4 のできる方。業務内容。発達障害の子どもに関する面接相談、電話相談、小集団指導など。勤務場所、子ども発達相談センター、教育プラザ。勤務条件、勤務日、月曜から金曜日、週4日、土曜日、月1回。勤務時間、平日、午前9時から午後5時15分。土曜日、午前9時から午後4時、休憩1時間、報酬など、月額154,910円、通勤にかかる費用、日立市関係規定に基づき支給、社会保険、雇用保険あり、選考方法、作文、面接、申し込み、10月30日金曜日までに日立市会計年度任用職員申込書、履歴書、教育研究所にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。資格証の写しを直接教育研究所、内線681へ。子ども、来年4月からの保育園認定子ども園の入園相談。対象、保育する方が働いているか、病気または病人の介護などのために保育できない家庭。保育園認定子ども園の利用を希望する保護者の方は、利用のための認定が必要です。また、認定区分により利用できる施設や保育時間が異なります。1. 入園相談、申請書の配布、ところ、時間の順に読みます。子ども施設課、11月2日月曜日から12月15日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除く、大久保交流センター、11月5日、12日の木曜日、午前9時30分から正午、南部支所、11月4日、11日の水曜日、午前9時30分から正午。相談には時間を要します。特に期間の初めの週は大変混雑することが予想されますので、待ち時間が長くなる場合があります。相談内容、家族構成、保育を必要とする事由などにより、ご家庭ごとに必要な書類を配布します。2. 休日入園相談、申請書の配布、日時、11月8日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時、場所、子ども施設課、問い合わせ、子ども施設課、内線341、申請受付に関すること及び募集人数については、11月20日号司法に掲載する予定です。子育て支援センターの講座、施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話 22-5592、11月9日月曜日、子ども発達相談センター相談員との子育てに関するお話し会。子ども発達相談センター相談員。大久保、電話 33-1125。11月12日木曜日、 歯ブラシと歯磨き粉の選び方と使い方、健康づくり推進課、花山、電話 36-0526、 11月10日火曜日、お話し会、ボランティア絵本の会、確実午前10時30分から11時30分、先着10組、宮田、花山は先着5組。申し込み、事前に電話で各子育て支援センターへ、問い合わせ、子ども施設課、内線308。鹿島児童館、親子で遊ぼう。日時、11月12日、木曜日、午前10時から11時30分。対象、未就学児と保護者、先着10組。内容、絵本の読み聞かせや手遊び、風船遊びなど。持ち物、飲み物、上履き、保護者のみ、マスク着用で。申し込み、11月10日火曜日までに直接か電話で鹿島児童館 22-5581、IP-050-8012-4023 へ。ちびっこ集まれ、保育園認定こども園で遊ぼう。日時、11月12日木曜日午前9時30分から11時。対象、0歳から就学前の乳幼児、保護者同伴。場所、市内各保育園、認定こども園。日立市立、中央保育園、39-2405、かみね、22-5582、大森、22-5584、かみ町、22-5583、大瀬、35-5585、ゆなご、33-1093、大久保、33-0872、みずき、52-2608、くじ、52-5046、宮田認定こども園、22-3953、花山認定こども園、36-2673、宮田認定こども園、花山認定こども園は午前10時から11時。私立、豊浦桜、33-6111、小木津聖徳、42-4328、田尻徳風、42-8218、なめかわ聖徳、22-7133、つくしんぼ、37-4278、森山聖徳、52-0774。以下、認定こども園。石町、39-5250。子どもの家、43-6494。多賀桜、59-3355。学びの森、若葉園、33-8822。水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412。親子とも運動できる服装で。申し込み、11月9日月曜日から11日水曜日の午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ。先着順。問い合わせ、子ども施設課、内線308。南部子どもの広場講座、離乳食の進め方。日時、11月19日木曜日午前10時30分から11時30分。場所、南部図書館。対象、乳幼児の保護者、先着10組。内容、離乳食の進め方のポイント、相談など、講師、 市栄養士。申し込み、10月27日火曜日の午前9時30分から電話で日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日。保健センター保健師。発育や発達の悩みなど。11月11日水曜日午前9時30分から11時30分。栄養士相談日。保健センター栄養士。離乳食、お子さんの食事や栄養など。11月25日水曜日午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日。子ども発達相談センターの相談員。
発達の遅れの心配、
落ち着きがないなど、11月10日、24日の火曜日、午前10時から午後4時、問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。 11月の図書館の催し、イラストがあります。中央図書館キャラクター、てんちゃん。イラスト終わり。催し、時、内容の順に読みます。記念図書館。電話 24-7714。IP050-5528-4946。お話し会。7日土曜日午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など、対象、おおむね3歳から、先着12人。ラッコのお部屋、18日水曜日、25日水曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から、確実先着8組。電話で申し込みを、11月4日水曜日の、午前9時30分から受付。多賀図書館。電話 33-2655。IP050-8012-6952。おいっちにお話し会。12日木曜日午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象0歳から。図書館子ども祭りお話し会、21日土曜日午前11時30分から正午。お話し会、26日木曜日午後3時30分から4時。いずれもお話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から。中央図書館、電話 20-2345。IP050-5528-4921。 てんちゃんお話し会。14日土曜日午前10時30分から11時。午後3時から3時30分。絵本の読み聞かせほか。各回先着6組。当日、開始時間の30分前から直接会場で受付。ピヨピヨお話し会、26日木曜日午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象0歳から先着6組、電話で申し込みを、11月1日日曜日の午前9時30分から受付。南部図書館、電話 29-1125。 IP050-5528-4950。 ブックパーティー、14日土曜日午前10時から正午。皆 皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。お話のゆりかご、17日火曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から先着10組、クジラちゃんお話し会、28日土曜日、午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象おおむね3歳から先着10組、お話のゆりかご、クジラちゃんお話し会は電話で申し込みを、11月1日日曜日の午前9時30分から受付。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内に住んでいる赤ちゃん、次のいずれかに該当する方、と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、令和2年。3月1日から6月30日までの間に2歳の誕生日を迎えた方、受け取り期限、令和3年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料1回限り、展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など、日程に都合のつかない方は、事前に図書館へ問い合わせを。記念図書館、7日土曜日、10日火曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、14日土曜日、27日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館、19日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター、電話 21-3300。6日金曜日、12日木曜日、18日水曜日、午後1時30分から3時。1歳6ヶ月児健診にあたる方のみ受け取ることができます。11月の図書館の催し、終わり。
健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ、保健センター。歯科相談。11月9日月曜日。栄養相談。11月12日木曜日。申し込み。いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、保健センター。問い合わせ。健康づくり推進課。保健センター。電話。21-3300IP050-5528-5180。 日立健康ナビ11月の放送予定。 FM 日立 82.2MHz。 日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日午後6時33分から19分間。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師や看護、介護系の方々などから身近な医療情報をお伝えします。4日、テーマ、再放送版、加齢に伴って増える心臓の病気、大動脈弁狭窄症。担当医師など、日立総合病院、樋口春彦さん。11日、再放送版、講習。 日立歯科医師会徳永歯科医院徳永典彦さん。18日、再放送版、今の介護保険制度、金沢弁天園主任介護支援専門員中道美雪さん。25日、再放送版、新しい糖尿病治療、千葉クリニック千葉和弘さん。放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからお聞かせください。QR コードが2つあります。お問い合わせフォーム、日立健康ナビに関するアンケートフォーム、問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。 献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時11月2日月曜日午前10時から11時45分と午後1時から4時。ところ日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課。電話 029-246-5574。 成分献血については、水戸献血ルーム。電話 0120-310-399。 筑波献血ルーム。電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種ラクラクスケジューラー無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1. まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、url://hitachi.city-hc.jp/。 2. アクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2. 接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
広告募集中。1月20日号と2月20日号から3月20日号、空きあります。日立市報有料広告で検索。日立市公式 SNS。 日立での暮らし悪くないんじゃない。 Facebook、Twitter、Instagram の QR コードがあります。日立市シティプロモーション推進課。食欲の秋、日立中里フルーツ街道へ。日立中里フルーツ街道のロゴマークがあります。日立中里フルーツ街道、下深荻町では、リンゴ、ブドウ、ブルーベリー、柿、柚子を栽培しています。10月中旬になり、これからリンゴの季節がやってきます。秋葉え、陽光、富士など様々な品種があり、12月いっぱいまで楽しむことができます。新型コロナウイルス感染症対策を徹底しておりますので、安心してお越しください。ぜひ新鮮な果物を味わってみてはいかがでしょうか。日立中里フルーツ街道は日立市西部にあります。リンゴ、9月から12月。ブルーベリー、6月から8月。 ぶどう、8月から10月。地図があります。国道349号線の西側に里川が流れ、里川の流れに並行するようにフルーツ街道があります。フルーツ街道への入り口が2箇所示されています。1つ目は国道349号線沿いの北側入り口で、ピンク色の看板、写真が目印です。2つ目は南側で JA 日立中里支店近くで、ピンク色の上り旗、写真でお出迎えと書かれています。20軒の農園とそれぞれ栽培している果物が書かれています。地図終わり。すべての園が入園無料です。詳細は次の農園または JA 日立中里支店にお問い合わせください。農園名、電話番号、栽培している果物の順に読みます。1、与沢武雄農園、59-0621、りんご、ぶどう、柿。2、石川三嗣農園、59-0614、りんご、柿。3、与沢一郎農園、59-0611、りんご、ぶどう。4、与沢きよこ農園、59-0567、りんご、ぶどう、柿。5、与沢としお農園、59-0619、りんご、ぶどう。6、げんちゃん農園、59-0612、りんご。7、小室りんごファーム、090-8563-4286、りんご。8、石川信夫農園、59-0616、りんご、ぶどう。9、みのり園、59-0120、りんご。10、石川和弘りんご園、59-0316、りんご。11、きのちゃん農園、59-0058、りんご、ぶどう、柿。12、北村りんご園、090-1668-1659、りんご。13、てるてるファーム、70-8743、ブルーベリー。14、鈴木さんご老園、59-0703、りんご。15、渡辺りんご園、59-0230、りんご。16、森田和夫園、59-0701、りんご。17、武藤りんご園、59-0866、りんご。18、森のりんご園、59-0905、りんご、ブルーベリー。19、夢日立ファーム中里、59-0115、ブルーベリー。20、鈴木博士りんご園、59-0488、りんご。JA 日立中里支店、59-0101。市農林水産課、22-3111、内線、403。リンゴを両手に持つ武藤部会長の写真があります。中里でお待ちしています。日立中里フルーツ街道ホームページの QR コードもあります。最後に、11月の休日緊急診療。休日診療の当番により、原則として、次の科目の診療を行います。 内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸い町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階、電話、33-5353。駐車場は、ピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、1日、久慈血の根病院、久慈町、52-2119。3日、佐々木腸科外科、折笠町、43-0333。8日、寺岡整形外科クリニック、金沢町、28-7766。15日、内藤整形外科医院、東大沼町、53-1833。22日、高山整形外科医院、滑川町、24-5005。23日、山手クリニック、四国町、33-2121。29日、川端整形外科皮膚科クリニック、上根町、33-5066。受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分と、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、よい救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または03-6667-3377。健やかな暮らしのために、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。フリーダイヤル0120-12-8624。いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や、急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話0294-22-3111、IP 050-5528-5000、必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.citydot.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
10月1日現在の人口世帯数173,750人、前月比マイナス179、男86,509人、マイナス111、女87,241人、マイナス68、78,085世帯、マイナス88。9月の出生数72人。以上で声の広報司法日立令和2年2020年10月20日号ナンバー1685を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。